早速ですね、イザヤ書の学びに入っていきたいと思います。まあ、先ほど暗唱聖句読まれましたけれども、もう一回ですね、ちょっと読んでみたいと思います。主は言われる。さあ我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても雲のようにしません、雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。イザヤ書1章18節。なんと素晴らしい神様の言葉なのでしょうか。天地万物を作られた神様がですね、罪を犯した私たちに対して論じ合うではないかと、差し述べておられるわけであります。神様はですね、厳しい裁判官ではなくて、何とかしてもですね、私たち罪人を救おうと願っておられる方であります。イザヤ書の学びに入っていきますけども、本当にこのイザヤという預言者はですね、BC 700年代にですね、預言者として、召されました。そして4人の王様たちに仕えました。そしてその働きはですね、60年に近い働きであったわけであります。最後にはですね、ヘブライ書11章に書かれていますけども、マナセという王様によってノコギリで切られてですね、殉教なさったのがイザヤ預言者であります。非常に、困難の中で、その国家的なですね、危機の中で預言者として選ばれ働かれた預言者でありますね。このイザヤ預言者がですね、書かれているこのメッセージというものは、非常に、重要なものでありますので、今私たちイエス様の再臨の前に住んでいる私たちにもですね、当てはまるメッセージでありますので、共に学びをしていきたいと思います。まず皆様、イザヤ書1章少し開いてみてくださいませんか。イザヤ書1章1節をお読みいたします。アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世に ユダとエルサレムについて見た幻と書かれています。で、イザヤという預言者の名前が書かれていますけども、これがですね、彼がこのイザヤ書を書かれた著者であることがですね、紹介されています。そして彼はですね、アモツの子と呼ばれています。王族の一人だと言われてますよね。身分の高い王族の一人です。神様は、預言者を呼ぶときにですね、身分とか地位とかそういう職業とかですね、もう本当にさまざまな方々を、預言者として呼んだわけでありますけども、イザヤの場合はですね、王族の一人として、預言者として選ばれたものであります。そして、ウズヤからですね、ヒゼキヤに至るまで、ユダの王様4代にわたってですね、その働きをしていかれました。イザヤという名前の意味なんですけども、神は救いであるという意味です。神は救いであるという意味を持っているわけであります。詳しくですね、これを学びたいと思われる方は、歴代志下26章から29章、そして列王記下15章あたりをですね、読まれたらいいと思います。まずイザヤ預言者が呼ばれた時の、メシアとして呼ばれた時のそのですね、政治的な その状況を少し説明したいと思います。その当時はですね、アシリアという国が非常に勢力を強くしていた時代でありました。アシリア。皆さん聞いたことありますか？アシリア。はい。で、アシリアの国がですね、北の方にあったわけでありますけども、すごく一番ですね、まあ力があって、このアジアとかですね、中近東すべてをですね、まあ掌握していた強い国であります。実はこのアシリアの国によってですね、BC722 年、北イスラエルという国がですね、滅ぼされることもあるんですよね。その勢いを持って、また南ユダに攻めていくわけでありますけども、その当時ですね、ヒゼキヤ王様だったんですけども、ヒゼキヤ王様がですね、どうしました？祈りましたね。祈りましたら、神様が一人の天使を使わしまして、どうしました？一晩で、アシリアの兵士18万5千人ぐらいのですね、兵士を一晩で殺したわけであります。それで大きな打撃を受けた、このセンナケリブっていうですね、アシリアの王様がですね、自分の国に帰ってしまったというね、ことがあって、まさに神様によって南ユダという国が、まあ、救われたということがですね、聖書に書かれています。で、問題はいつもイスラエルとかユダとかですね、まあ弱い国でありますので、周辺国、力強い国々からのその侵略、そういう脅かしというものがですね、いつもありましたけども、それよりもっと深刻な問題は何かというと、何でしたか。外部からのその、危機的な状況もありましたけども、最も深刻な問題は内部からの問題です。内部です。で、まあ、イザヤ書一章二節、ちょっと読んでみたいと思いますけども、天よ、聞け、地よ、耳を傾けよ、主が次のように語られたから、私は子を養い育てた。しかし彼らは私に背いた。と書いてあるわけです。まあ、続けて3節ですね。読んでみますとわかりますように、この最も深刻な問題は何ですか？神様によって選ばれた民、イスラエル、ユダの民がですね、神様を忘れてしまった。神様に背いたことなんです。飼い主を知らないとかですね、そういうふうに書かれてますけども、まあ、イザヤ書一章の内容をずっと読んでいきますと、そのようなですね、内容になっています。この前ですね、インターネットで見ましたら、ロシアで起こったことなんですけども、ロシアって寒いですよね。ロシアでですね、ある、飼っている犬がですね、狼と戦って、その、家の子供を救ったというニュースを見たことがあります。子供がですね、外で遊んでいたわけです。でも、狼が現れることを気づかないで遊んでいるわけです。それを先に刺したのは、このペットなんですよ。ペットというか、この、犬です。この犬がですね、真っ先に、まっすぐに、この狼のいるところに走っていてですね、小さいんですよ、この犬さん。自分よりも2倍、3倍大きいですね、その狼と戦ってですね、もう、まあ、一方的にやっぱり噛まれるわけでありますけども、その間、気づいてですね、この子供は逃げて、お父さんがね、出てきてですね、なんか狼を追って追うという、この事件があって、まあ結局この犬は亡くなりますけども、うん。で、そのようなですね、ことがありまして、犬もわかりますよね。犬も自分の 自分を可愛がってくれる主人、ね、自分が守らないといけないものが誰なのかということをですね、分かって行動するわけであります。しかし、残念ながら、イザヤ書に書かれているこのイスラエル人、ユダヤ人というものは、まあ、神に背いた。神様にありとあらゆる恵みを受けて、また守られて、祝福に預かっていったものの、その神様をですね、忘れてしまう。そして背いてしまうということが、本当に悲しいことがあったわけであります。で、まあ、今日はですね、第一課でアイデンティティの危機なんです。アイデンティティ。この言葉よく聞きますよね。アイデンティティ。私たちはセブンスデイアドベンチストでありますね。先ほど島田総理のメッセージにも書いてあります、ありましたようにですね、私たちはどのようなものなのか、私たちのアイデンティティはどこにあるのか、何なのかということをですね、私たちはしっかり、していく、理解していく必要があると思います。まあ、日曜日の方、天女聞けという言葉でありますけども、なぜ、天とかですね、地という言葉が書かれて、天女聞け、地よ、耳を傾けよと書かれているのでしょうか。昔、古代中近東時代はですね、なんか契約を結ぶときは、その彼らが拝んでいた神々の名前を、なんかその文書に書いたそうなんです。そして、それだけではなくてですね、地とか天とか川とか木とか、いろんなですね、ものの名前をですね、書いたそうなんです。つまり、証人ですね、証人として、招かれているわけです。証人。天よ、聞きなさい。地よ、聞きなさい。これは、天も地も、何ですか？証人として、やっぱりね、書かれているわけでありますね。つまり、ご自分の民である、イスラエル人、ユダの民が、そのように神様を裏切り、神様に背いて罪を犯していくことに対して、天、地、あなた方が証人ですよ、ということであるわけでありますね。まあ、日曜日の方、まあ、5ページですね、そういうところを見ますと、まあ、聖書研究会堂のところを見ますとですね、まあ、協調のためですというところもありますね。協調するために天と地を使わした、使っていたということが書かれていますけれども、これはですね、まあ、証人として招かれているということであると思います。さらにイザヤ書1章、3節をですね、ちょっと読んでみたいと思います。牛はその飼い主を知り、老婆はその主人の、何ですか、まぐさおげを知る。しかしイスラエルは知らず、我が民は悟らない。ああ、罪深い国人、不義を追う民、悪をなす者の末、堕落せる子らよ。彼らは主を捨て、イスラエルの聖者を侮り、これを疎んじ、遠ざかった。まあ、そのような霊的な状況、状態をですね、表している言葉であります。まあ、そのようなイスラエル、ユダヤ人を救おうと思ってですね、神様はイザヤ、預言者を選び、使わしました。アモス3章7節をのところをですね、ちょっと読んでみたいと思います。アモス3章7節にはどのような言葉が書かれているでしょうか。まことに主なる神はそのしもべである預言者にその隠れたことを示さないでは何事もなされない。 で神様が裁きを行う前はですね、必ず預言者を使わせて彼らを警告し悔い改めさせて、その悪から離れることをですね、神様は働くわけであります。そして特にですね、本当にその国の罪が、深ければ深いほど神様はですね、送る預言者をの数を増やします。増やします。イスラエルの国が滅びる前とかですね、ユダの国が滅びる前の時代が一番多くの預言者が使わされました。この地球ですね、イエス様の御去りの前はですね、非常に、強い預言者を通して用いてですね、神様は、力強く語っておられると、そう思いますね。私たちはエレン・G・ホワイトの書物をですね、本当によく読み、そしてこの世の終わりの時代に起こるべき事件に対してですね、非常に注意深く見ていく必要がないのではないでしょうか。さらにですね、ソドムとゴモラという言葉が、イザヤ書にはですね、一緒のメッセージ、言葉には書かれています。なぜ神様はソドムとゴモラというそのすでにですね、すでに滅ぼされた町々のことを例に対したんでしょうか。一章八節を読んでみたいと思います。八節九節、シオンの娘はブドウ畑の狩り小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のようにただ一人残った。もし万軍の主が我々に少しの生存者を残されなかったなら、我々はソドムのようになり、またゴモラのようにゴモラと同じようになったであろう。イザヤ書1章8節9節読んでみますと、残りの民について書かれています。神様の恵みによって数人の方々がですね、残されているわけであります。残りの民、もし神様の恵みがなかったならば、神様の守りがなかったならば、私たちはソドムのようになり、またゴモラと同じようになったであろうというふうにですね、イザヤ預言者は書いてあります。皆さん、ソドムとゴモラはですね、創世記13章に書かれているわけでありますけども、ソドムとゴモラはどのような町であったんでしょうか。なぜソドムとゴモラは神様から裁きを受けたんでしょうか。このソドムとゴモラはですね、周辺国から攻撃を受けて滅ぼされたのではなく、その内部の問題で神様の怒りを招いてですね、神様の裁きを受けて滅ぼされた町であるんです。これ実はソドムとゴモラの町にですね、アブラハムの甥ロトの家族が住んでいましたね。で、神様がソドムとゴモラの町をですね、滅ぼす前にまずアブラハムのいるところに寄るんです。ね、三人の天使がですね、その中の一人はですね、イエス・キリストであると。ね。銃肉される前のイエス様であるというふうに言われてて、そこでアブラハムとですね、このイエス様の間のその会話がですね、聖書に書かれていますけども、アブラハムはどういうふうにお願いしますか。ソドムとゴモラの町に多くの正しい人がいると思うんだけど、それでも神様はそのソドムとゴモラの町を滅ぼす気ですか。もしあそこに50人いたらどうしますというですね、まずスタートをですね、50人からアブラハムは言い出すわけです。そこで主は何と言われますか。50人いたら私は町を許そう。40人30人とかですね、ずっと下がって10人まで行ったんです。でも結局皆さん、このソドムとゴモラの町から救われたのは誰なんですか。 ロトと妻と二人の娘なんですけども、その中でロトの妻は振り向いてしまって潮の覇者になってしまったわけです。結局ソドムとゴモラの町から救われたのはロトと二人の娘さんしかいないわけです。そこに10人どころか5人もいなかった。正しい人がですね、で私たちも、この地球に今ですね、まあ、小さな惑星であるこの地球に住んでいるわけでありますけども、今非常にですね、まあ、悪がはびこんでいるという中でもまだですね非常に聖霊によって、満たされ動かされる導かれている方々が今多いわけであります、ね、ですからまだですねソドムとゴモラのところにはなってないかもしれませんけども、しかし確実にですねソドムとゴモラに近くなっているということは言えると思うんです、ね、神様がこの地球にですね裁きを行いたいというその時がいつなのか我々は分かりません。いつ、まあ、神様によって使わされたですねこの聖霊様がですね働いてもですねその人の心は動かない、悔い改めない、その時はですね聖霊様離れて、そして、イエス様の死聖所での働きも終わってですね、救われるべき人と救われない人が決まってですね、それで、全てが綺麗になった上でイエス様が帰ってこられると思いますけども、その時がいつなのかは我々はわからない。今は、パウロが言ったように恵みの時であり救いの日であるわけでありますから、私たちもですね、イザヤ預言者のように神のメッセージを持って力強くこのですねメッセージを述べ伝えなければならないとそう思っておるわけであります。月曜日の方行きたいと思いますけども、腐敗した儀式主義であります。まあ、今日はですね島田総理の新年の挨拶もありましたように、ちょっと時間がですね、ありませんから、急いで、はしょってやっていきたいと思いますけども、まあ、イザヤ預言者が働いてて時代、その時もですね、まあ、ずっと礼拝は捧げられていました。礼拝は捧げられていましたけども、その礼拝というものはどういうふうになってしまいました？形式主義になってしまった。儀式主義になってしまったわけです。何の考えもせず、思いも入れないでですね、同じことを繰り返しただけだったんです。そのような彼らが捧げるこの礼拝をですね、見て神様は何とおっしゃいました？神様は何とおっしゃったんでしょうか。もう13節、12節からちょっと読みたいと思います。12節、あなた方は私にまみえようとしてくるが、誰が私の庭を踏み荒らすことを求めたか。つまり彼らがですね、神を礼拝するために神殿に入っていくわけでありますけども、神様から見たらそれはただ神様の庭を踏み荒らすことにしか思えない。13節、あなた方はもはや虚しい供え物を携えてきてはならない。軍功は私の忌み嫌うものだ。新月安息日、また会主を呼び集めること、私は不義と正解とに耐えられない。耐えられないと、もう持ってくるな、もう嫌だ、いうですね。もう羊とかですね、ヤギとかね、牛とか、その捧げ物、生贄など持ってくるな。何の意味のないことをですね、彼らはやっているわけであります。形式主義ですよね。
形式主義になって、そこにはですね悔い改める心も、ね、何か神様をですね何か求めるその心も全くなかった。ただ形式的に繰り返すだけでありました。で、私たちも実は、ちょっとこういうところを気をつけないといけないと思うんですよね。毎週土曜日安息日に、来られるわけでありますけども、これがですね、マンネリ化されていく、形式主義になっていく、儀式的になっていくということはですね、私たちが最も警戒しなければならないことだとそう思います。そして、今週の、安息聖句にありましたように、一章十八節ですね。そこが、今日の学びのメインになると思うわけですけども、そのような罪深いもの、そのようなものに対しても、神様はですね、さらに、彼らを許そうと思う。彼らをですね、いいところへ導こうと手を差し伸ばしているわけであります。主は言われる。さあ、我々は互いに論じよう。たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。と書いてあるわけです。その神様の言葉があるからこそ、やっぱ希望を見出せるんですよね。自分自身を見てしまうと何の希望がないんです。罪深いものなんですね。神の裁きを受けないといけないものでなってしまいます。しかし神様はですね、そのような我々罪人に対してですね、許すというふうに約束しておられるわけであります。ここでですね、神様の約束、一つちょっと開いてみたいと思いますけども、詩編103編、11節と12節。詩編のですね、103編、11、12節。これは神様の素晴らしい約束であります。じゃあご一緒に読んでみたいと思いますが、詩編103編11-12、はいどうぞ。天が地よりも高いように、主が己を恐れる者に賜る慈しみは大きい。東が西から遠いように、主は我らの咎を我らから遠ざけられる。皆さん、東から西測れます？東と西どれぐらい離れてるんでしょうか。測ることはできませんね。つまり神様の恵みはですね、それよりも大きいということであります。神様のですね、罪人を許したいというその約束は聖書にいっぱい書かれています。第一ヨハネの手紙一章九節、ミカ七章十八節十九節、イザヤ書一章十八節とかですね、これいろんなですね聖書の訳を照らして読んでみますと、また素晴らしいですね、神の約束でありますね。まず私たちができることは、自分自身の罪を認めること、自分自身の罪を告白することですね。私は正しい人間だと思ってしまえばですね、そのような人にとって少なくともキリストはいらないと思います。キリストはマタイの9章13節にもですね書かれていますように、私が来たのは罪人を求めるものであってためであって、義人を招くためではないとイエスもおっしゃいました。ですから自分が義人正しいだと思ってしまえば、その人にとってのイエス様の十字架のあがない恵みはいらないんです。私たちはみんな罪人であって、そして イエス様の義を必要としているものでありますよね。そのようなものにですね、神様の恵みは豊かに豊かに注がれていきます。水曜日ですね、1分以内で終わりたいと思いますけども、食うか食われるか、これは選択です。選択、全てにおいて選択ですよ。よく私も言われてだったんですけども、いろんな色がありますよね。黒か白か。でも黒か白か、この二つの色しかありませんよって、どっちかなんですよという場合にですね、いや違う、私は灰色が好きだと、その真ん中が好きだというですね、人もいると、言われましたけども、でも聖書は、神か富か、右か左か、善か悪か、なんです。二つしか選択できないわけです。皆さんは、その良い方を選んで、教会に来てくださいました。今日安息日もそうですよね。行くか行かないか、これしかないんです。神を覚えるか覚えないか、自分の道を選ぶか神の道を選ぶか、これなんです。信仰は何でしょうか。自分の知恵に頼らず神の言葉に聞き従うこと、それを選ぶのが信仰であるわけですから。で、皆様ですね、正しい、また神様が望んでおられるそのところを選んでおられましたね。その皆様の選びをですね、神様は大いに祝福してくださると思います。これで終わりにしたいと思いますけども、イザヤ預言者はですね、私たちと同じ人間です。特別な人ではなかったんです。イザヤ預言者を選んだようにですね、神様は今の時代、イエス様の降再臨の前の時代に私たちを選んでくださいました。そして働きの内容は同じです。神の言葉をこの世に告げることであります。その時にいろんな迫害に遭うんですよね。なぜ？この世は神様の言葉を聞きたくないと思うからです。そのようなことがあってもですね、私たちはくじけずに信仰を持ってやっていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。